ドリームキングダム、カサヤンはじめの音楽喫茶。
この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオより生放送にてお送りしています。
またこの放送はツイッターライブで生配信しております。ツイッターでドリームキングダムと検索していただければ、この空間が映像となってご覧いただけますので、そちらでもお楽しみください。皆さんこんばんは。7月22日金曜日、時刻は午後6時30分になりました。音楽家のカサヤンことモデルシンガーはじめがお送りするカサヤンはじめの音楽喫茶、パーソナリティのカサヤンこと笠木亮介と
はじめです。この番組では国内外の名曲を中心にピックアップ、そして分析し、時には即興演奏を交えながら音楽創作のヒントを探ります。カサヤンこと、ちょっとなんかちょっとおかしかったですけど、
そうですか。
カサヤンは大丈夫、カサヤンこと笠木亮介とですね、
空いてました
僕がね、で私が初めです
はい、そうです。言い方があれですか、なんかよくなかったです。
あ、ちょっと復習しましょう。
ああ、わかりましたさあ、暑さがね戻りましたが、
あ、やっと、梅雨、
梅雨みたいなのがまた来ましたよね
梅雨が、戻ってきて、そうですね、私、ま、夏苦手なので、もうとにかく早くクリスマスになってきてっていう思いでいっぱいなんですけど、まあ、夏好きな方多いですからね、レジャーとかね。
そうですね、僕も夏は割と好きかな、セミが、そうさ、セミずっと鳴いてたらしいんですけど、今日やっとアブラゼミが鳴いてるの気づきました。
ずっと鳴いてますよセミ
なんかね聞こえてなかったんですよね、
2、3週間前から
なんだ
ろう、ずっと鳴いてます。
この間だからあれだ、倒れてたんだ一匹
だからなんか心の余裕がなかったんじゃないですか、そのセミの声に気がつく、なんですか、隙間、ゆとりがね。
カエルのね鳴き声はいつも、
カエルはね鳴いてますね、
夜いつもすごい主張で、たまにベランダにいるんですよ、
ベランダにカエルがね、
そう、登ってくるんですけど、セミはね本当になんか気づかなかった、ですね。最近なんかいいことありましたか？
いいこと、いいことだらけですよ
私。あ、素晴らしい。
もう私の毎日はいいことしかないから。
じゃあ一番いい、今思い浮かぶいいことは何ですか？
ローソンで、はい、あのお野菜とかをね売ってるんですよ、で果物とかもすごく売ってて、たくさん売ってて、で夜中に行くと値引きしてたりするじゃないですか、お勤め品とか。
お勤め品、
はい、あれで桃が2つ入って100円、あ、じゃあ2つで200円、だから1玉100円の桃を、まあお勤め品だしと思いつつ、剥いて食べて、美味しい
いいですね。そう、そう、売れてる方が美味しい時ありますよね。お勤め品って大体、そのギリギリ出せるか出せないかみたいな、
そうですね、
で出してますよね大体、でもそれが美味しいんですよね、バナナとかも、そうだし、
でもあの山梨県民的には桃はあのシャクシャク食べるものなので、
あ、そうだ、そう言ってましたね。
それ、そう考えるともうあのほぼジュースみたいな桃はちょっとってなるかもしれないんですけど、私はちょっとこう売れ売れの桃が好きなので、
デロデロの方がいいですね、
そしたらまだもうちょっと置いといた方が。桃の正しい剥き方ってどうなんですかね。いつも適当にザクザク、えいやえいやって切ってるんですけど、
あんまり触ると痒いんですもんね、その皮がね。
あ、桃はね、あの絶対に頬ずりしないでください
頬ずりした人いましたね、確かね。まあいいか山梨はいっぱいありますもんね、
まあ小学生の時はね、あるんじゃないですか ね、 そう、可愛い桃って可愛いなと思ってついつい頬ずりすると3日ぐらい産毛が取れないのでね、
怖いね、
桃の産毛が頬にずっと刺さってるので、
怖い怖い、
はい、お気をつけください、皆様も、はい、
ということで、
はい、ではお聞きいただきましょう、はい、はい、もうテーマソングのようになりつつありますが、はい、お聞きください。笠谷はじめでご機嫌ふふふ。
ドリームキングダム、アサヤンはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、音楽分析ピックアップのコーナーですと。今回はですね、3月からずっとやらせていただいてるんですけれども、生演奏を今回もやらせていただきたいと思います。
はい、
はい、今回はですね、多分もう忘れてらっしゃる方も多いと思うんですが、2年前に、実は、映像作品をね作ったんですよね。
2年も前ですか？
そう、2020年ですね。そう、その夏に赤とんぼの曲をカバーして、うん、自分たちでアレンジしてはじめさんが歌って、で映像を鎌倉でね撮ったんですよね。
はい、
で、今も YouTube で見れるんですけれども、その音楽と一緒に今回もこのスマホのね iPhone で、アプリが取れるんですけれども、フリーのシンセサイザーのアプリがありまして、その、楽器で演奏したいと思います。ちょっとね軽くアプリの説明をねしたいと思うんですけれども、オーディオキットシンソワンシンセサイザーっていうね、こういうアプリがありまして、これなんとフリーのアプリなんですよ。
うん、
で、そう、本当に使いやすいんですけれども、このフリーで広告がなくって、でそのアプリのレビューとかその説明を見ると、そのボランティアでこのシンセを作っていますみたいな、こう多分日本語英語を訳したようなのが書いてあるんですけど、そのシンセサイザーのこう広めるために作っているらしくて、でその音質もすごくよくって、 iPhone、 Android もできるのかな、そのとにかくアプリがまず小さい、重くなくて、うん、そのクラッシュとかが本当に少ないし、あとは音色がもうすでに使える音色がたくさん入っているので、この使いやすいんですね。なのでぜひあのブログにもこの詳細載せたいと思うので、今日はこれの中から自分が作った音色でその赤とんぼと一緒に演奏してみたいと思います。
このアプリで曲をすでに作ったっていうことですか？
はい、うん、このこういう今使う、
あ、今からこのアプリで生演奏っていうことですね。
そうです、この音色を作ったってことですね。うんうん、はい、今ちょっと接続を、ね、し直すんですけど、
そのアプリで作曲したものを曲として、そのなんていうんですか、保存することもできるんですか？
あ、できます。このアプリは録音ができて、うん、その録音データをやり取りもできるので、まあ、ちょっと作曲本格的に作るのはちょっと大変かもしれないけど、うんうん、演奏データを録音することはできます。なのですごく、あの、なんだろう、
その音色を楽しめる、
そうですね、音色も楽しめるし、ね、演奏向きですね、かなりね、うん、になってますので、ちょっと聞いていただければと思います。はい、では、カサヤンはじめで赤とんぼ。
初めの今時、
はい、
このコーナーは、私モデルはじめが今気になる美容ファッションアートなどオールジャンルのトピックをセレクト、最新のトレンドからニッチなものまでときめく情報をご紹介するコーナーです。今日ご紹介するテーマはこちら、
じゃじゃん、
ミス〇〇ジャパンへの道のり。
うん、ぴょぴょ
ぴょん
ぴょん
ぴょんぴょんです。はい、ミス何々ジャパンというと、
はい、
ミスユニバースジャパンとか、
うん、
ミスワールドジャパンとか、
そうですね、
いろんな、ミスコンテストがあります、
はい、
でミスコンというと、まあ、キッズからミセスからミスターからシニアから、あとは大学生の学校でやるミスコンとか、さまざまなコンテストがあるんですけれども、こう世界大会があって、世界中から各国の代表が集う大会というのが、まあ、4大大会とか3大大会とか4大大会とか5大大会とか、いろんな括りがあるんですね。でその、世界で戦う美女たち、
うん、
どんなイメージがありますか？
積極的で、
お、
意識が高くて、
お、いいですよ、言葉を選ばずに、
いろんなところ、なんだろうな、僕にはない発想を持ってそう、
はい、ちょっとこう手の届かないというか、まあ、遠い世界の、
そうですね、
そうですね、こうキラキラしてるし、
海外思想というか、
うんうん、はい、
うん、
そうですね、
日本人っぽくないかな、その思想的
発想 が
、
うん、なるほどね、
うん、
まあその通りかもしれませんその世界大会を目指して皆さん自分を高めていたりとか、あと、うん、もう英語必須だったりとか、
うん、
あとはメイクも、そのページェントメイクといって、普段の日常のメイクとも違いますし、ステージのメイクとも違いますし、そのビューティーページェント出場者たちのためのメイクスタイルというか、うん、メイク方法みたいなものもあるんですね。なので確かに日常では、あのこの人ミスジャパンだよとか、ミスなんとかジャパンの代表だよ、ファイナリストだよって言うと、そんな素敵なすごい人がって感じるかもしれません、
うん、
で、ミスコンで何を競っているかと言いますと、大会によって様々なんですけれども、だいたい審査の対象になるのが、ドレス、イブニングガウンですね、うん、その夜のパーティーに行けるような、うん、そのフォーマルな、ドレス、
うん、
そしてあとはスタイルを見せる水着審査、 あとはスピーチ審査というのがあります、うん、大会って見たことないですよね。
ないですね、うん、
ステージ上に一人ずつキラキラキラキラって出てきて、スポットライトバリバリ浴びて、大きい耳がちぎれそうな大きいイヤリングとかつけて、で、あのウォーキングするんです、歩くんですね、ステージ上を、はい、うん、歩いて、で全員がスピーチする場合もあるんですけれども、大体はトップ10とかトップ8とか、ちょっと絞られた人数の方だけスピーチをして、うん、私はこの大会を通してこういうことを学んで、これを世界に発信していきたいというような内容のスピーチを皆さんします。で当日は主にこのガウン、水着、スピーチの審査なんですけれども、事前審査が実はめちゃくちゃありまして、うん、あの当日までにトップ何々って大体決まってるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、当日だけで決まるのではなくて、例えばじゃあファイナリストが30人いますとなったら、半分ぐらいは決まってます。
あ、そうなんですね。15
ぐらいとか、でこの人は絶対喋ってもらおうとか、ある程度決まっています。なかなか当日だけで見極めることはできないんですね、うん、で事前審査はどんなことを見られているかと言いますと、これまず今時なんですけど、発信力、
ああインフルエンサー的な感じですか。
インフルエンサーともまた違うんですけれども、そうですね、まあ、でも SNS とか YouTube とかで、例えば皆さんいろんな学びをしているんですけれども、うん、じゃあ今日はウォーキングレッスンでしたってなったら、そのレッスンを通して発見したこととか、そこで変わった自分のマインドで皆さんに何を伝えていきたいか、うん、というようなこととかを発信していきます。あとはマナーとか、まあ、取り組み姿勢とか、あとは最近ダンスも多いので、そのステージ上で自分を自己表現できるかどうかのエンタメ性とかも見られることが多いですね、うん、で、様々な大会がありまして、大会によって美しさの定義というものが違います。
うーん、
美ってこう美しさって正解がないじゃないですか。
そうですね、う
ん、で、あのその年の流行りとか国の流行りとかももちろんありますし、スポンサーさんの意向とかいろんなこともあるんですけれども、大体は、決まっていて、例えばミスワールドだと、国際貢献とか、うん、女性の地位向上で、ユニバースだとこう世界を引っ張っていく女性のこうリーダーシップを持った人を選出したりとか、うん、あとはそうですね、ミスアースだと環境問題に取り組める方が選ばれたりとか、で今は、私今ミスグランドの講師をやらせていただいてるんですけれども、うん、グランドだと平和について、平和がテーマになっています、
うん、
でこのように大会によってビジョンが違いますので、スピーチの内容が変わってきたりとか、うん、あとはこう求められる顔立ちとか、うんうん、考え方とかも全部違うので、うん、一概にこうその大会でグランプリ取った人がよその大会も全部制覇するかというと、決してそうではないんですね。そうですね、うん、誰にでもチャンスがあって、その方が輝くステージというのがそれぞれあります、
うん、
挑戦したくなってきましたか。
でもミスターコンはないですよね、あんまり。
あ、実はあります。ミスターコンもまあ少ないですけれどもありますよ。
あ、そうなんですね、はい、全然聞いたことないけど。
ただ男性の方が割とシャイなので。
そうですね、
うん、はい、そうですね、挑戦する方はやはり少ないなという印象です、うん、で今私今年4月からミスグランドジャパンの講師をやらせていただいてるんですけれども、その4月の時点ではもうヒールも履けなかった、
うん、
歩けない、立てない、挨拶できない、お辞儀とはみたいな方たちがこの4ヶ月間で本当に皆さん頑張って取り組んで、変化が著しい変化がありまして、もうボディラインがめちゃくちゃこうスレンダーになったりとか、筋肉質に引き締まったりとかしている方もいますし、あとは英語、タイ語、インドネシア語、
うん、
そして日本語のスピーチを練習していたりとか、
うん、
あと腸をきれいにする食事を学んだりとか、うん、髪を健康に保つにはとか、
うん、
あとは今年日本の大会が 横須賀の芸術劇場で行われますので、横須賀ツアーにみんなで行って横須賀の魅力を発信する YouTube を自分で制作して YouTube にアップしたりとかして、さまざまな方面から角度からあの美しさについて学びながら研究しながら切磋琢磨していらっしゃいます、うんうん、一緒に活動していると私もなんか磨かれるような、うん、思いですね。
そうですよね、うん、
でこれは私の本当に個人的な意見なんですけれども、どういう方が上位にランクインするかというと、なんかこう一つのことが突出しているよりも、例えば顔がものすごく美人とか、うん、スタイルがすごくいいとか、背が高いとか、英語がすごくできるとかっていうことではなくて、なんかトータルのバランスが取れてる方が、まあ、ランクインしやすいんじゃないかなっていうふうには思います、うん、でバランス取れている中で何か人間の審査員、人間ですから、うん、人間の心を引きつけるような何かを持っている方という方がどんどん世界に羽ばたいていくかなと思います、うんうん、決してこう見た目だけの世界じゃないんですね。ちょっと身近に感じていただけましたか。
うん、そうですね、少しは、
うんうん、そうですね、ミスターコンもありますし、ミスコン本当にたくさんありますので、意外とお知り合いの方がね挑戦してたりすることもあるかもしれません。リスナーの皆さんのお友達も実は挑戦しているかもなので、はい、そんな方がいたらぜひ全力で応援して差し上げてください。
はい、
はい、以上はじめの今時のコーナーでした。
ドリームキングダム、かさやんはじめの音楽喫茶。
はい、ここからはですね、お知らせのコーナーです。すぐなんですけれども、明日の、7月23日、土曜日ですね、ゆかわゆかプレゼンツ YDK 夜だよ今日はというタイトルがついてるんですけれども、このシンガーソングライターのですね、ゆかゆかさんの、ライブサポートを今回、キーボードシンセサイザーで、やらせていただきます。今回はですね、ただのライブサポートではなくって、いろんな、コーナーの中で僕が演奏するので、ほぼずっと出ずっぱりでやらせていただけるということで、もう事実上ツーマンのような形でやらせていただくので、うん、ちょっと今からあのいそいそと準備をしてるんですけれども、ゆかゆか YouTube にて無料生配信もあるそうなので、ぜひあの6時半からですね、明日、見られる方はぜひ、ご覧いただけたらと思います。
BGM 係っていうことですか。
さあどうでしょうかね。
見てのお楽しみですね。
見てのお楽しみということで、
はい、明日の夜6時30分、
はい、6時30分、
はいはい、
でもう一つですね、以前からお知らせしているんですけれども、こちらですね、ザ・ミューズ・ウィンド・オーケストラ第10回定期演奏会が8月20日の土曜日、6時30分、こちらもね6時30分開演となっています。こちらが、千葉県文化会館大ホールというね、千葉県で結構有名なホールで、演奏させていただくんですけれども、この日はですね、この楽団のご好意でですね、シンセサイザーの、シンセサイザーと吹奏楽のための競争的組曲というのを書かせていただきました。この初演が、この日にございまして、もしね、オーケストラとか吹奏楽好きな方がいらっしゃいましたら、千葉なんですけれどもお越しいただければと思います。はい、ということで、
うん
うん、この夏はちょっとね、いろんなことがありそうで楽しみだなと。
瞬きしてるうちに夏終わっちゃいますね。
そうね、夏って結構短い感じしますもんね、う
ん、いいんですか、なんか海とかトランポリンとかやった方がいいんじゃないです
か。トランポリンはやるかもしれないですね。
花火とかね。
そうですね、
うんうん
うん、思い出をね作っておきたいですね。そうですね、
あまりこう大きいところとかお出かけできなくてもね、花火難しいかもしれないですけど、うん、ちょっと窓開けてスイカかじるとかね、
窓開
けて、ね、はい、お家で楽しめるような夏のイベントもあると思いますので、
スイカ食べたいですね、
うんうん、夏を満喫していただけたらと思います、
うん、ということで、
はい
はい、
お送りしてきましたドリームキングダム、かさやんはじめの音楽喫茶、お相手ははじめと
かさやんでした。 次回の放送は8月26日金曜日午後6時30分からです。この後7時からはドリームキングダム大気サイドンの元気爆発猛烈ラジオです。引き続きドリームキングダムの番組をお楽しみください。ということで、さようなら。